メッセージ18、聖堂の蛇によって批評されているキリスト。ローマ数字1、イスラエルの子たちは神に対して罪を犯したとき、蛇に噛まれました。神はモーセに聖堂の蛇を竿の上にかけ、彼らに代わって神の裁きを受けさせるように、そうすればそれを見るすべての者が生きると告げました。民数記21章8から9、エホバはモーセに言われた。一つの火の蛇を作り、それを竿の上にかけなさい。噛まれたすべてのものはそれを見れば生きる。モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを竿の上にかけた。蛇がどの人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を見ると生きた。A、聖堂の蛇はキリストを予表し、竿は十字架を予表しています。予表において聖堂は裁きを象徴しています。聖堂の蛇は蛇の形を持っていましたが、蛇の毒の性質は持っていませんでした。B、同じようにキリストは罪の肉の様で十字架上に挙げられましたが、肉の毒の罪には決して扱いませんでした。C、創世記3章においてサタン、蛇は彼の性質を人の肉の中へと注入しました。私たちは皆アダムの子孫として古い蛇、悪魔によって噛まれています。ですから神の目に堕落した人類全体は蛇的な人からなっており、彼らの堕落した性質の中に古い蛇の毒を持っています。1、主イエスはヨハネ8章44節において悪魔が罪人の父であることを啓示しました。こういうわけで私たちは堕落した性質において古い蛇である悪魔の子供たちです。 2. 主イエスはマタイ12章34節においてパリサイ人をマムシの子らよと呼び、23章33節において彼らを蛇よマムシの子らよと呼びました。 3. 悪魔は年を経た蛇であり、罪人は蛇マムシの子らです。私たちは堕落した性質において罪深いだけでなく蛇的です。4. ローマ7章はサタンが人格化された罪として私たちの肉の中にいると言っています。罪は人々を欺き殺すことができ、また人々の中に住んで彼らの欲することに反することを彼らに行わせることができます。罪はとても生き生きとしていて非常に活発であるので、それは邪悪なものサタンの邪悪な性質であるに違いなく、堕落した人類の中に住み活動し働いています。 D、 主は人の子として十字架上で蛇の形で挙げられて、蛇の毒に侵された人々に対する裁きを担いました。彼は十字架上に挙げられて古い蛇サタン、この世の支配者を追い出しました。 E、 このゆえに主は人の子として挙げられて蛇の毒に侵された人々を罪から、すなわち蛇の毒から解放することができます。主はまた挙げられることによってサタンを滅ぼし、すべての人々をご自身に引き寄せました。 F、 今や挙げられて私たちの代わりに罪定めされた方としてのキリストの中へと信じる者は誰でも永遠の命を持ちます。私たちは聖堂の蛇に私たちの身代わりとなって、私たちのために神の裁きを担い、私たちをあがない、彼の救う神聖な命を私たちの存在の中へと解き放っていただく必要があります。ヨハネ3章14から15、そしてモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。それは彼の中へと信じる者がすべて永遠の命を持つためである。 G、私たちは悔い改め自分が蛇的であることを認めるとき資格づけられて、キリストを永遠の命として経験し彼を享受します。悔い改めのギリシャ語は思いを変えて後悔し、目的を転換させることを意味しています。人の悔い改めはまた全てのものから神ご自身へと向きを変えることです。このことは私たちの経験において一度限りの事柄ではなく、日ごとに経験することです。バプテスマのヨハネは 悔い改めを述べ伝え、主イエスは啓示録2章と3章の7つの紹介に対する7つの書簡において悔い改めるようにと繰り返し私たちに告げています。 H 聖堂の蛇の油標の成就としてのキリストが罪の肉の様で来て私たちの置き換え、また身代わりとして十字架上で死なれたのは、私たちを再生し、私たちに永遠の命を持たせるためであったことを私たちが認識するのは大きな祝福です。ローマ数字2、ヨハネ3章は蛇と花嫁について語っています。A、ヨハネ3章16は14節と15節の結果です。すなわち神聖な永遠の命を受けることは聖堂の蛇すなわち真の罪のための捧げ物としてのキリストを十字架上に挙げることの結果です。ヨハネ3章16節、神はその一人子を賜ったほどに世の人を愛された、それは彼の中へと信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。1、主イエスは私たちの身代わりとして挙げられて、私たちのために神の裁きを担いました。それは私たちが彼を見て、彼の中へと信じて、永遠の命を持つためです。2. 私たちはアダムの中で古い蛇に噛まれたので死んでいましたが、今や十字架上に挙げられた聖堂の蛇としてのキリストを通して、永遠の命、神の命を受け入れることができます。このことは世の人に対する神の愛の真の表れです。B、蛇が私たちを噛むことが意味するのは、蛇が自分の性質の毒を私たちの中へと注入して、私たちを蛇の増し加りとするということです。人類全体は堕落を通してサタンの増し加りとなってしまいました。C、ヨハネ3章が掲示しているのは、再生が神聖な命を信者の中へともたらすだけではなく、彼らをキリストの増し加えのために団体の花嫁とならせるということです。アダムがエヴァの中で増し加わったように、キリストは彼の花嫁の中で増し加わります。ヨハネ3章29から30節。花嫁を持つ者は花婿である。花婿の友は立って、花婿の声を聞き、その声の家に喜び歓喜する。こうして私はこの喜びに満たされている。彼は必ず増し加わるが、私は必ず減少する。創世記2章22節。こうしてエホバ神はその人から取ったあばら骨を一人の女に建造し、彼女をその人のところに連れてこられた。木曜日の御言葉。D。キリストが聖堂の蛇として十字架上に挙げられることによって、サタンの増し加わりはキリストの増し加わりとなり、キリストの花嫁となりました。かつてはサタンの増し加わりであった私たちは、キリストの増し加わりとなりました。E、すべての再生された人は花嫁の構成要素であり、花婿である主イエスと結婚します。再生は、私たちの蛇的な存在が捨て去られ、私たちが神聖な命を受けて新しい存在となることを意味します。それは私たちが花嫁の一部分となるためです。私たちはこのことによって、再生がキリストの花嫁を生み出すためであることを見ることができます。F、ヨハネ3章の意図は、無限のキリストが宇宙的な増し加わりを持たなければならないことと、彼が今日この増し加わりを得る過程の中にいることを見せることです。計り知れない霊は無限のキリストのために宇宙的な増し加わりを生み出しています。G、全体として考えると聖書は蛇と花嫁の事柄を明らかにしていると私たちは言うことができます。1、神はアダムのあばら骨を用いてエヴァを生み出しました。が、創世記3章1から6において、蛇が花嫁を訪れて彼女を捕らえることに成功しました。しかしながら神は蛇よりも偉大で高く賢いのです。2. 神は蛇を裁いたとき、女が子孫、キリストを生み出し、蛇の頭を打ち砕くことを示しました。さらに女の子孫はまた蛇によって毒された人にとって義となりました。 創世記3章15節、また私は敵意を置く、お前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に、彼はお前の頭を打ち砕くが、お前は彼のかかとを打ち砕く。3、パウロはエバに来て、彼女を噛んだヘビがコリントの信者たちに来て彼らを噛むのではないかと心配していました。再びこのことはヘビと花嫁の物語です。4、啓示録はヘビと花嫁についての最後の言葉を与えています。 A、 19章は花嫁が子羊の婚宴のために用意ができていることを啓示しています。 B、 この宇宙的な夫婦は婚宴の直後、サタンと彼に従う者たち、獣と偽預言者に対して戦います。それからサタンは縛られてアビスに投げ込まれ、そこで1000年間監禁されます。 C、 そのことに続いてサタンはもう一度反逆し、究極的には火の池に投げ込まれます。 D、 その後宇宙は徹底的に一掃されて新しい天と新しい地になります。そこには宇宙的な夫婦がいて永遠に至ります。すなわち夫としてのキリストと花嫁としての紹介です。